愛の形ドットチュー。今週の愛の形ドットチューも先週に引き続き武田純子ちゃんがゲストで来てくれています。よろしくお願いいたします。1週目を聞いてくださった方は武田純子ちゃんがどんな方かは分かってるかもしれませんが、もう1週間経ったのでもう一度武田純子ちゃんのことを紹介したいと思います。
よろしくお願いします。
ラブサポーターというお仕事をされていまして、はい、一般の人やもちろんこうプロの方、そして男性女性限らず年代も問わず、いろんなあのセックスに関する、もちろん性に関するお悩みを、まあ、あのカウンセリングをしたりとか、そういうお仕事をしていて、清く正しく美しく性の正しい知識と情報と技術を伝達するラブサポーターという仕事をされている。これでよろしいでしょうか。そんな純子ちゃんに今週の前半では一般の方向けの、カウンセリング編ということで、
はい、
ラブサポーターのお仕事について伺っていきたいので、はい、皆さんも何か参考にできたらなと思っております。はい、一般向けの方にどんなお話を、あのね、先週もあの指のコンドームの話とかしてくれましたけども、
はい、まず清く正しく美しい知識と情報と、
はい、
まあ、技術ということなので、
はいはい、
ネットでいろんな情報が今あふれてるんですよ、
はい、ね、そうですね、
でそのネットの情報をほぼ鵜呑みにしてしまう人がたくさんいらっしゃる中で、まあもちろん、正しいことも一部あるけども、じゃあ正しいところはどこで教わればいいのっていうことから、少しずつその正しいことをお伝えするようにしてます、一般の方向けにはね、で、その人たちがまた次の世代に、周りの人たちに伝えていければいいなっていうふうに思っていて、知らないことってすごく怖いことなんですね、無知でいることっていうのは。だから、正しいことをお伝えするっていうのを役割としてるんですけど、私自身がまあ、母がストリッパーだったので、性にものすごく近い距離にいて、風俗業界にも16歳でデビューしたので、業界に13年14年いましたね、なので、まあ、
そこで正しい知識を学んだってわけじゃないんですもんね。
あ、でも母と祖母からはかなり知識っていうのは、母が自分の女性器を開いて洗い方とかを教えてくれたんですね。で、自分が初潮を迎えたのが9歳だったんですけど、で私の、まあ、女性器を見て、あんたはもうすぐ生理になるよって教えてくれて、
すごい
すごい占い師みたいだって思って
なんかやっぱ変化あるんでしょうね。
あの、充血してて分かったって思います。だからそれを、そのくらい娘のことを見る母親だったら、いろんな変化に気づくわけじゃないですか。
そうですね、そのメンタルの性器の充血なんて分かんないですもんね。
面とか、あ、ちょっといじめられてるんじゃないかとか、ちょっとお腹痛いんじゃないかとか、そういうのも、分かるように、性のことを一つ知ると、いろんなところが見えるようになるよって。
なるほどね。
性ってね、だから隠された部分であるから、はい、そこをオープンにすることによって、見えない表面化、してこないところが見えるよっていうこともあって、きちんと正しいことを、教わって、恥ずかしいことじゃないんだよ、正しいことはこうだよっていうふうに言えるようにみんながなればいいなと思ってます。
そうですね、やっぱりこうブロックしてたりとか、恥ずかしいことなんだよとか、タブーなんだよとか、例えばね、今その生理が来る、充血してる娘の性器を見て生理が来るなんて私分かるかなって、やっぱ自分でちょっと不安になりますけどね、女産師なのに。
私も男の子でよかったと思いました
うち娘一人いるんですけどね小一でちょっと観察して、あの、いつ生理来るかちょっとあれします、予想してみます、
でも小一の時にはもうセックスのことも知っていたし、
あ、そうですか、
なんか早く聞いててよかったなと思いました、大人になって考えて。で、性被害とかもあってますけど、まあ知っててよかったなっていうふうに今思いますね。だから、あ、本当に親には感謝しかない。
お母様はお元気なんですか。
多分どっかで生きてると思います。多分どっかで生きてる、元気に男を渡り歩いてると思います
そっか、素晴らしいですね、それが今の純子ちゃんの、ね、お仕事につながってるっていうことで。
そうですね、
まあ、 その性へ の, その自分自身が育ってきたところで性にいろんな、まあ、触れ合い方が何でしょうね、こうお母さんがストリッパーだったとか、はい、自分も性風俗に仕事したとかっていうことで、やっぱりその何て言うんでしょうかね、多分私とはまあその性への関わり方が生きていく中で全く違かったんだなというふうに思うんですけど、多分相談に来る人って私みたいに多分そんな高校ぐらいまでよく分かんないみたいな人だと思うんですよね、
はい、
うんうん、でそういう中でどんな質問が、まあでも私も今ジュングさんの話聞いて何でも聞きたくなっちゃいますね、もうこれはどうなの、これはどうなのって言って、
どんな質問がって言われると、うんうんうん、もうものすごく細かいので、多いですよね、いろいろなのであれなんですけど、どんなことでもいいんです、
うんうんうんうん、
なんで毛が生えるんですかとか、そういうこととかも小学校2年生のかな、自分には生えてないけどお父さんとお母さんには毛が生えてて、
生えてるけどって
で教えてくれないので教えてくださいみたいな、
毛が生えてることさえも親は教えないんですか、
で多分答えられないから教えないっていうのもあると思うんですよね、分
かんないのかな、
うん、で子供電話相談室みたいなことになったこともありましたね、うん、それはお母さんが私の名刺を持ってたから電話かかってきたんですけど、でもお母さんには怒りました、ちゃんと
教えなさいと、う
ん、まあ、私が教えてもいいけどお母さんが教えるのが一番いいんだよって言って、うんうん、なんかお母さんに聞いてごらんって言ってお母さんに答えを教えて、うん、その親と子のコミュニケーションが取れるようにはしました、
うんうんうん、やっぱりその性に関して子供を守るとか被害に遭わないようにするとか、あ、ちゃん確かな知識を持たせるっていうのはやっぱ親がどういうふうに性を捉えてるかっていうのって私も大きいと思うんですよね、
そうですね、う
ん、言えないとか、例えばもうちっちゃい子がどうやって赤ちゃん生まれてくるのっていうことにさえ答えられないっていう人もいて、
ね、
うん、それは答えようよと思うけどまあまあそんなことも言われたりもしますし、
はい、
うちもなんかこの間あのマツコ有吉のあのなんとなんだっけ、キャバクラの女の子をめぐるなんかそういうの
を
なんか見てて、それじゃ息子と娘と見てて、でなんかやっぱりなんであの女の人は下着みたいな姿でいるのとか聞かれるんですけどその時に私は女は男が好きで男は女が好きだから命が生まれるんだよって言ったら、うん、息子がなるほどとか言ってて分かってるかどうか知んないけどなるほどって言ってましたね、
そうですね、
その時にあ言っちゃいけないとか思わない方がやっぱり多分自然に、
そう、子供はそんなに深く考えてないので、
う
ん、ない
し、そうですよね、
でその時になんか大人が恥ずかしがって言わないとか、うんうん、嘘を教えるとか、うんうん、怒るとかってするとそれが後々響いてくる、
うん、そうですよね、うん、それがあ言っちゃいけないことなんだ、聞いちゃいけないことなんだっていうことが、でも命生まれるためのものなのになんかそこね現実を隔離しちゃうっていうか、
そうですね、
隔たりがすごい大きくなっちゃって、
だからどんどんどんどん少子化が進んでるんだと思う、
進むし、うん、あと犯罪は闇に隠れていくし、性犯罪、
まあ、男性器を受け入れて事情を見出すだけの役割を担ってる女性がセックスにおいて前向きにならなきゃいけないわけですよね、苦しむことがないようにしていかなきゃいけないので、まあその正しいことを教えるね、怖くないんだよっていうことを教えるとかっていうのが自分たちの役割なんじゃないかなと、でこれお医者さんにはやっぱり聞いても教えてくれないこととかたくさんあるので、そういう医者に行っても聞けない話みたいなのをこういう性教育関連やってる人間に聞くのが一番なんじゃないかなと、
そうですね、
気軽に来てほしいですね、
はい、私たちの仲間もいっぱいいますもんね、
はい、
はい、はい、それでは後半に続きます、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ぶっちゃけ質問お悩みコーナー、トークテーマにもありましたが、女性です、マスターベーションをすごくしたくなっちゃう方、全然したくない人、まあ、不干渉、自分で触ってもあまり気持ちよくない、まあ、セックスしてもあまり気持ちよくないみたいな、女性たちがいろいろこうマスターベーションに関してご質問とかお悩みがありますが、すごくしちゃいたい人、全然したくない人、不干渉みたいな女性たち全般に、
はい、はい、マスターベーションをすごくしたい人っていうのは、うん、もう自己愛が、まあ、ナルシストだったりとか、うん、激しい状態、
うん、
で多分人から愛されてないんじゃないかっていう不安もあって、
うん、
そのマスターベーションっていう形に出てる こともあるんですね。そのセックス依存みたいなこともつながるんですけど、もうそれで気が休まるんだったらしてもいいと思うんです。学生さんだったら授業中お腹痛くなりましたって言ってトイレ行くとかっていう子も実際にいたし、もう仕事中にやっぱりトイレでとかっていう子もいたし、それこそ AV の世界じゃないけど、もう止まらないんですっていうのは、それは過食だったりなんかすごく依存することにちょっとつながっていくんですけど、何か心の隙間をそれでやっぱり埋めようとしてることなので、他に依存するものが、まあ、趣味がすごく高じてるとかっていうのができれば自然と収まっていくことなので、まあ、気が済むまでやってって、その代わり、その清潔に保つことだったり、ちょっと擦り切れないようにきちんとローション、潤滑剤を使うことだったりっていうのはおすすめしてますけど、でもそこに、ダメだよって言って性欲が収まるものではないし、性欲が湧きすぎてそこにつながってるんじゃないと思うので、ちょっと違うメンタルのお話をさせていただ
いて、何かのストレスからマスターベーションに走っていくっていうことに気づければいいのかもしれないですけども、急にやめることはできないから、ゆっくりそこカウンセリングしながら直していくんですね。
まるっきりしたくないっていう、まあ、年齢にもよりますけど、したくない人の方が問題で、自分の体に興味がないっていうことだから、自分に興味がない、人にも興味がないっていうこと、なんかどう触っていいかもわからない、人もどう扱っていいかわからないので、ちょっとマスターベーションまで行かなくていいから、はい、自分の頭を撫でるとか、体をこう抱きしめるとか、お風呂入った時にマッサージするとかっていう、あとマスターベーションしないってことはきちんとやっぱり手入れがされてない、洗えてないっていうことも問題になるので、その、例えば足の指をきれいに洗ってますかとか、指の間を洗ってますかとか、爪を手入れしてますかとか、そういうことにもつながっていくんですけど、そういうところから、性器じゃないところから始めて、きちんと手入れがされてるか、触れるか入れるかっていうようなところもね、するといいかなと思います。
実際やっぱりそういう方っていらっしゃるわけですよね。 いやそうなんだ。マスターベーションしないっていうのも問題だし、しすぎるのもやっぱそれはそれで、
まあ、本人は ねなんか問題として捉えちゃう、
苦しいんでしょうね、
けど、ミッキーはどうですか。
私そうですね、気づいた小学校ぐらいのちょっと触ったら気持ちいいみたいな感じで思う時もあったじゃないですか、はい、あるじゃないですか、はい、それで、まあ、生理が来たのが高校1年生なので、なんか興味はありながらも、なんかこう生理が来ない自分が不安で、なんかそういうことをしてないから生理が来ないのかなとか、悩んだりした時期もあったんですけど、高1で生理が来て、ちょっと4分になっちゃいましたね。じゃあミキの話はまた来週ということでよろしいでしょうか。はい、はい、
私自身もドキドキしちゃった。マスターベーションは結構早くからしていて、多分小学校1年生ぐらいの時にはもうマスターベーション動いてたんですけど、小学校4年生の時に母が使ってたバイブを見つけて、それを自分にあてがってみた、そのおもちゃ初体験は小学校4年生だったんですけど、
早いですね。
なんかこの間もそういう仲間たちと話してて、自分も親のマスターベーション見たことあるとかいう話で、普通のことだったんですね。だからもう
小1ででも入んないですよね。あ、当て方だけか。
あ、そっかそっか。当てがったのは4年生の時、でも小1ぐらいからそのマスターベーションっていうことも知っていて、なんか性器を触ることが悪いことっていう風に言われてなかったので、まあ、見られてても何にも言われなかったし、だからまあそういう家庭環境の中で育ってよかったなとは思いましたね。だから否定されないこと、何に対しても否定されないことっていうのは大事だなと思います。
そうですね、
だから自分自身がまず否定しないようにしないと、まあ、こんなにすごくしてしまって私ってダメだ、ね、こんなにしたくなくて私ってダメだって両方とも否定しないようにするように
そう、ね、
いけるといいかなと思います。
はい、ありがとうございました。 後半も純子ちゃんとお話をしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。純子ちゃんは、風俗で働く女性たちの、はい、カウンセリングとか、まあ、セックスに関する悩みっていうのにも、はい、あの相談業を行っているということなんですけれども、はい、どういったようなこと、まあ、どういったことっていうとちょっと漠然としすぎちゃってますけど、
まあ、まず性感染症のことが一番多いですね。でそれと、風俗やってるけども、やめた後きちんと結婚できますか、子供ができますかとか、あとは、まあ、売上アップのお話だったりとか、嫌なお客さんの話だったりとか、テクニック編
テクニック編
ですね。まあ、実技講習を最初はこのラブサポーターっていうのはその風俗の女の子の実技講習をするため、
の野号だったわけですね。
風俗の女の子たちっていうのは技術講習をするんですね、きちんと、お客さんが来たらどういう風にするかっていうのを、まあ、店長男性スタッフが兼任してるところもあるけど、そういうお店はあまりよろしくないお店、その OG、ね、元風俗嬢さんたちだったり、そのお店の、ナンバーワンだったりっていう人たちが教えるのが一般的なんですね。私たちもお姉さんから教わってきてるんですけど、で、その技術講習をしてる時に、まあ、私がちょうど母親ぐらいの世代だからっていうのもあって、その悩み相談みたいなことになったんです。で、その相談をしてる子たちはまあ、大した悩みじゃないようなことから重いことまでそこで話してくれてて、じゃあ講習受けない子はどうしてるんだろうなと思って、じゃあその、カウンセラーさんのとことか行くと風俗嬢っていうだけで怪訝な顔されるとか嫌な顔されるとかっていう子もいて、じゃあ、一からその業務内容を話したりとかしなきゃいけないんだったら理解できる人間がその担えばいいなと思って、
純子ちゃんはそれをそのお店の人からお願いされてやるようになったんですか。
そうです、そうです。
じゃあそれがきっかけでじゃあやり始めてっていうとこ、もう自分は引退してた、
引
退した後に、今どのくらいの子たちをあのカウンセリングっていうかご指導してる。
30人ぐらいは常に、はい、いますね。
1回ってわけじゃないですもんね。
集団待機の時にみんなで講習して、カウンセリングしてっていう時もあるし、個別でっていう時もあるし、で、まあ、業態によっても、風俗嬢って言ってもソープだったりデリエルだったりホテールだったりってそれぞれ、性感エステだったりってそれぞれなので、まあ、それぞれの女の子たち
レクチャーしてあげたりとか、
あと、まあ、こういうお客さんのいなし方みたいなのだったりとか、
無理やり嫌なことする人のとか、
そうですね、
いなし方
いなし方みたいなのだったりとかっていうのはお話しさせていただいたりとか、そう、ね、あのリピーターがどうしてもつかないんですっていう女の子、まあ、この間もちょっと書いたけど、そういう女の子の話だったりとか、
そういうのも分かるんですね、なんでリピーターにならないかとかも。なんでなんですか。
あとね、リピーターがつかないのは、まあ、普通に自分は風俗嬢だからお客さんをもてなさなきゃいけないと思って、いろいろ話をしてしまったり会話をしてしまったりとか、でも風俗のお客さんって、恋人の疑似体験みたいのをしに来てるから、恋人とそんなに喋るかっていう話ですよ。そんなどっから来たの、今日はお店、お仕事お休みですかとかって、
何のお仕事してるんですかとか、
それをなんか、
1回目からやられちゃうと、もう次は行きたくないみたいな、
その男の人ってそのモチベーションを上げていかなきゃいけないですね、これからやろうとしてる、
そうですよね、
エッチなムードに持っていこうとしてるのに、そこはなんか女の子の方は気を使って喋ってるんだけど、
そうか
もうそういう風にはしなくてもいいんだよ、
逆効果になっちゃってる、
そう、ただ会えて嬉しいとか恋人にするみたいにしないとダメだよっていう話はしますね。そう、
面白い。
であと、時間で、まあ、あのお金を払ってるので、まあ、そのちょっと時間が余ると2回目どうですかみたいなことを聞くんだけど、その敬語を使うこととかも、
ちょっと、
まあ、お客さんによっては嫌がる人とかもいるし、
そうかそうか、自然に誘わなきゃいけない、
そうです、1回目どうですかって恋人に言わないでしょ、
でしょうみたいな、 なるほどね、
時間があるから2回目どうですかって、うん、言わないでちょっとギリギリぐらいにそうやって持ちかけて、うん、で延長取りなさいって言って、
うんうん、生々しい。でも、まあ、そうなんでしょうね、まあ、
そういう、
そうするとまたあもうちょっと時間ないけどまた来たいみたいな。
そうですね。であと1回目、うん、返すときに必ず次の約束をさせなさいって
言
います
。あ、約束するんだ、はい、今度いつ来てくれるみたいな感じで。
いつ来てくれるじゃない、いつ来てねって言いなさい、
いつ来てねって、うん、おお。これあのあれですね、一般女性にも使えますね。
そうです ね、 ね、でまあ、うん、あの水商売の女の子たちもそういうのを、ね、うんうん、してたんですけど、うんうん、そういうアドバイスをさせていただいてます、
うん、なんかそういうの聞くと、まあ、風俗に行く男性ってなんかなんだろう、そういう恋心を持っていくんだなと思って。
そうですよ、
なん
かだってファンタジーの世界です。
かわいいなと思っちゃった今なんか
そうだから、うん、男の人たちには風俗ね、うん、あの行ったことない人ぜひ行ってみてほしいです。
行ったことない人が多いですよ ね、 あ、ちょっと聞いてみよう、タケちゃん行ったことありますか , 笑ってる。え、行ったことあんだ、ないのわかんない、ない、ない。
ノーコメントで、
ノーコメント、
ノーコメント、
ノーコメントだって、そうだね。
でも顔は赤くしてるから多分あると思います。
いやまあこれ面白いですね。
風俗って、うん、彼女がいても奥さんがいても、うん、そこはもう別世界だから、うん、ぜひぜひ行ってほしいのね、
うん。ディズニーランドに行くみたいな。
そう。
ジャニーズのコンサート行くみたいな。
だって家でご飯作って待ってたって、うん、外食するでしょ。
うんうんうん、
たまに
それイコールなんだ。よくそういうことを言うけどやっぱそうなんですね。
そうですそうです。
あ、うん、へえ、そうかそうかそうか。う
ん、たまにはいいじゃん、外食しようよみたいなことを、うんうん、で一人焼肉みたいなつもりで行くのと同じなので、
う
ん
う
ん、ど
う同じなの？あ、そう。女性用ってないから悔しいですよね。あるの？
あるの？
あるの
よ。
あるの？
あるのよ。
あ、そうなんだ、うん、知らなかった、あるんだ。
アイラインはタッチしません。
アイラインはタッチしません、
うん、アイラインゾーンはタッチしませんっていうお店もあるし、
あ、こっちのアイラインじゃなくてね、あ、すいません、メカ
ゾーンね、
アイゾーンね、
うん、そ、 でそこはタッチしませんっていうお店もあるし、きちんとなんかそこに
しますよっていう
お店もしますよっていうところもある。
へえ。へえとか言ってすごい
で女性が女性をしてくれる子もいます、う
ん、あ、女性が女性をしてくれる店、
うん、
それはレズ専用ってことですか？
そうですね、レズビアン風俗は、うんうん、女性が行ってもちゃんと対応してくれます。
へ
ー、レズビアンじゃなくてもね、
はい、あのね、真の性の伝道師は純子ちゃんですからね私はエセンだなと思う、自分でも今気づいておりましたんだ。いやすごい、あのまたね、あの気になるところが満載だと思うので、あと2週純子ちゃんゲストで来てくれますので、また来週も聞いてください。
はい、
はい、今週は今週の愛の形と途中は武田純子ちゃんゲストでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。